別れる勇気が出る30の言葉。その1、我慢しながら付き合っていても本当の幸せにはなれない。我慢しながら付き合っていても幸せになれるのでしょうか。もちろん苦痛が伴う交際にも小さな幸せはあるでしょう。一緒に過ごすことで思い出ができたり、楽しみを共有できたり、気持ちを分かち合えたりできるはずです。恋人がいるからこそ得られる幸せもたくさんあるはず。しかし我慢しながら付き合って小さな幸せはあっても本当の幸せにはなれません。想像してみてください。恋人から我慢してあなたと付き合っていますと言われた時、どんな気持ちになるか。やはり嬉しいとは感じないはずです。相手が自分と我慢しながら付き合っていると思うと愛情が感じられません。むしろ嫌われていることが分かりがっかりするでしょう。自分にとってもいいことはありません。我慢しながら付き合うのは磁石の N 極同士を近づけるようなもの。嫌悪感に耐えながら恋人関係を続けていても愛を深められないだけでなく、自分の心まで刺さります。こんな苦しい付き合いはもう嫌だ。あの人のせいで我慢ばかりの人生だ。あの人さえいなければもっと幸せになれるのに。いつも違和感と戦うことになり、気力、体力、精神力を消耗します。このまま続けると自分の性格まで歪んでいくでしょう。何のために我慢しているのか自分に問いかけてみてください。身のためなのか、お金のためなのか、親のためなのか、それともただの自己満足なのか。改めて考えると自分でも我慢の目的がわからないと気づくことがあります。我慢の目的が不明なら我慢したところで不能です。さっさと我慢するのをやめて我慢しなくていい道を選びましょう。我慢しなくなった先にあなたらしい道が待っています。我慢しながら付き合うのはやめる。別れる勇気が出る30の言葉。その2、恋人と別れたいと考えるのではない。本来の自分を取り戻したいと考える。別れを切り出す勇気が出ない。そんな時は少し発想を変えてみましょう。恋人と別れたいと考えるのではありません。本来の自分を取り戻したいと考えるのです。残念ながら恋人の存在が自分らしい生き方の妨げになっていることがあります。恋人に悪いはないのですが、恋人がいるなら付き合わなければいけない場面が多くなるでしょう。週末といえばデート。恋人がいるので行動も制限される。他の異性とも出会えてない。やりたいことがあっても恋人からの連絡が多くてなかなか集中できない。恋人がいるおかげで楽しい時間が過ごせる反面、自分らしい生き方が難しくなっていることがあります。しかし恋人と別れれば束縛から解放され、自由な手に入ります。恋人と別れたらこんな未来が歩めることを想像しています。週末も自由に過ごせます。一人時間が増え、自分のペースで行動できるようになります。恋人の存在を気にせずやりたいことにも集中しやすくなるでしょう。もちろん新しい恋に向かうこともできます。その結果本来の自分を取り戻せるでしょう。恋人と別れたいと考えるより本来の自分を取り戻したいと考える方が未来志向です。別れのモチベーションが上がり、前向きな気持ちで別れを切り出せるはずです。恋人と別れたいではなく、本来の自分を取り戻したいと考える。別れる勇気が出る30の言葉。その3、別れたら楽しいことが待っている。別れた後はどうなるでしょうか。しばらく落ち込む日々が続くかもしれませんが、意外とすんなり立ち直れるかもしれません。悲しんだり落ち込んだりするかもしれませんが、意外と平気かもしれません。孤独な日々になりそうですが、実際は楽しい日々になることもあるでしょう。いろいろな想像はできますが、結局のところ想像です。正確なところは実際に別れてみないと分かりません。どう想像しようとあなたの自由。そうならいっそのこと別れたら楽しいことが待っていると考えようではありませんか。別れた後に起きるであろう楽しいことをたくさん想像しましょう。自由を満喫している光景、仕事や趣味を楽しんでいる光景、新しい友人が増え一緒に出かけている光景、出会いの場に参加して魅力的な人と出会っている光景、孤独を悲しんでいるどころかむしろ楽しんでいる光景。別れたら楽しいことが待っていると考えるとだんだんワクワクしてくるでしょう。想像してしすぎることはありません。たくさん想像できた人の勝ちです。別れる人には申し訳ないですが、そのくらい前向きな気持ちは持っておいた方がいい。守りの考えではなく攻めの考えを持ちましょう。別れたら楽しいことが待っていると考えれば別れを切り出す勇気も出てきます。楽しいことばかり考えているのです。楽しいことを想像していると現実がその方向に引き寄せられていくでしょう。そして別れた後本当に楽しいことが待っているのです。別れたら楽しいことが待っていると考える。別れる勇気が出る30の言葉。その4、お互い新しい人生を始めようよと提案するのが別れ話。別れたいが勇気が出ない。それは別れ話が終わりだと考えているからではないでしょうか。確かに恋人関係に終止符を打ち、もう深い愛を交わすことがなくなるのは確かです。一緒にデートすることはなくなり、スキンシップをすることもなくなるでしょう。しかし別れ話が終わりだと思っているのがそもそも誤解です。別れは終わりではありません。新しい人生の始まりです。別れ話とは何か。お互い新しい人生を始めようよと提案するのが別れ話です。死ぬわけではありません。大きな借金を抱えるわけでもありません。重要な試験に不合格になるわけでもなければ、仕事で大きな失敗を犯すわけでもありません。別れ方を工夫すれば友人として関係を続けることも可能です。別れた後もお互い人生はまだまだ続きます。お互いが新しい人生を歩めるよう提案する話をするだけのこと。あなたが別れ話を切り出すことで、自分だけでなく相手が新しい人生を歩めることを促せます。きっと最初相手は嫌がりますが、それはまだ新しい人生を知らないだけです。しばらくすれば別れてよかったと思うようにすらなるでしょう。失礼ではありますが、もっと早く別れておけばよかったと思うかもしれません。あなたも自由を手に入れれば新しい人生を歩めるようになります。別れ話を切り出す勇気を出しましょう。別れは終わりではなく新しい人生の始まりなのです。別れ話とはお互い新しい人生を始めようという提案として考える。別れる勇気が出る30の言葉。その後、計画と準備がきちんとできていれば別れ話は怖くない。別れ話を切り出すのが怖い。確かに別れ話は誰にとっても嫌な仕事です。別れ話は言われるより有効な体験と言われます。相手を驚かせ不快にさせるのは間違いありません。場合によっては怒らせることもあります。誰かに対抗してもらえると楽ですが、残念ながらそれはできません。別れ話は自分で切り出すしかありません。しかし怖いと感じるのは、別れ話の計画と準備が中途半端だからではないでしょうか。計画と準備が不十分ではうまくいくか確信が持てないため怖くなって当然です。別れ話を切り出すなら、まず計画と準備に取り組んでください。別れ話にはスムーズに進めやすくするコツがあります。話がスムーズに進みやすい時期、場所、時間帯を慎重に選ぶ。一方的に話すのではなく、相談という形で話し始める。会って話すようにする。いきなり別れ話を始めるのではなく、クッション言葉から入る。別れ話の最後には感謝も伝える。別れ話は行き当たりばったりでするものではなく、入念に計画した上でするもの。別れ話は正しい計画や言い方を心がけた分だけスムーズにできます。きちんと計画を立てスムーズに話す準備を心がけましょう。できればイメージトレーニングも取り入れたい。スムーズに対応できる準備をしておくと、心に余裕ができ、別れ話の恐怖が最小限に抑えられます。別れ話は計画と準備がきちんとしていれば怖くないのです。別れ話は計画と準備がきちんとできてから実行する。別れる勇気が出る30の言葉。その6、別れとはお互いの関係が変わるだけのこと。別れにはどのような印象がありますか。相手がいなくなり、もう二度と会えなくなるかのように受け止めていませんか。確かに別れには失う印象が強くあります。恋人を失う、思い出を失う、愛を失う。失うのが嫌だと思うと恋人とも別れにくくなるでしょう。しかし失うという点に誤解があります。気づいてください。別れても実際のところ本当に失うことはほとんどありません。恋人関係ではなくなりますが、相手が死ぬわけではありません。関係が変わってもお互い普通に生きることができます。思い出も消えてなくなるわけではありません。 別れた後も心の中にずっと残り続けます。愛が失われると考えるのも大げさです。恋人との愛が終わっても別れた後別の人と付き合うチャンスができます。別れて失うと考えるのではありません。別れとは何か。別れとはお互いの関係が変わるだけのこと。それ以上それ以下でもありません。別れても二度と会えないわけではありません。縁を切るにせよ会おうと思えば会えるはずです。もちろん努力次第で友人関係に戻ることもできます。別れることに過剰反応しているのではないでしょうか。お互いの関係が変わるだけだと思えば別れの受け止め方がシンプルになります。別れとはお互いの関係が変わるだけのことと考える。別れる勇気が出る30の言葉。その7。失恋の苦しみは転んで膝をすりむいたようなもの。気にするから余計に痛む。気にしなければいつの間にか治っている。道端で転んで膝をすりむくと傷口から血が流れじんじん痛みます。痛いがひどい傷だな、早く治らないかな。気にするからいけない。膝の傷を気にしているとそこに注意が集中してじんじんした痛みが余計に強く感じます。かさぶたを触っていると自然治癒を妨げ治るのが遅くなります。こういう時は怪我やかさぶたのことは気にせず普通に生活するのが一番。するといつの間にか膝のすり傷が治っています。気にしない方が自然治癒がスムーズなのです。失恋の苦しみも転んで膝をすりむいたようなものです。痛いがひどい傷だな、早く治らないかな。心の傷を気にしているとそこに注意が集中して悲しみや苦しみが余計に強く感じます。過去を思い出して心の傷を刺激すると回復できる傷もなかなか回復しません。そういう時は失恋の傷のことは考えず自分がやるべきことに集中するのが一番。過去は振り返らず今やるべき仕事に集中します。楽しい趣味に没頭するのもいいでしょう。過去にとらわれず前を向き今を必死に生きること。気にしなければいつの間にか失恋の傷が治っているでしょう。気にするから余計に痛む。気にしなければいつの間にか治っている。別れの苦しみは転んで膝をすりむいたようなものなのです。失恋の傷を早く治したければ傷のことは気にせず自分のやるべきことに集中する。別れる勇気が出る30の言葉。その8。相手を悲しませると分かっていても別れ話は必要。相手を悲しませるから別れ話を切り出せない。そう思う人もいるでしょう。確かに好きな人と別れるのは誰でも抵抗を感じます。別れを切り出せば相手を悲しませ落ち込ませるでしょう。ワンワン泣きながら必死で別れを引き止めてくるかもしれません。しかし相手を悲しませるのが嫌ならいつまで経っても別れ話が切り出せません。やはり相手を悲しませると分かっていても別れ話は必要です。別れ話は後になればなるほど切り出したとき大変です。付き合いの期間が長くなるほど思い出も愛着も増えるので別れ話をまとめるのが大変になります。後になって別れを切り出す方がもっと悲しませることになるでしょう。相手を悲しませたくないと思うならなおさら早く切り出した方が賢明です。一度別れの決意が固まれば適切な時期を見計らいつつできるだけ早い行動が必要です。不必要に先延ばしはしないこと。早めに別れ話を切り出した方がお互い別れの悲しさを最小限にできます。相手を悲しませると分かっていても別れの決意が固まれば別れ話を切り出す。別れる勇気が出る30の言葉。その9。謝らない人とはさっさと別れた方があなたのため。残念ながら世の中には謝らない人が存在します。どんなに迷惑をかけても謝ろうとしない。確実に自分が悪いと分かっていても意地でも認めようとしない。謝罪を求めると逆に怒られてしまい暴力まで振ってくる。謝ったら負けと思い自分のプライドに固執しています。謝らない人とは今後の関係を見直すのが賢明です。現実的に考えて謝らない人と仲良くするのは難しいでしょう。相手に情があると不満があっても我慢して別れにくいかもしれません。相手が謝らなくても自分が我慢さえすれば一時的には乗り越えられるでしょう。しかしよく考えてみてください。あなたにはまだまだ長い人生があります。就職、仕事、結婚、出産、育児、教育、そして老後、これから乗り越えなければいけない山がたくさんあります。山の後にあるのは次の山。山ばかりの人生といっても過言ではありません。謝らない人と一生一緒に仲良く生活できる方が不思議です。頼りになるどころかむしろ重荷になるだけ。謝らない人は年齢は大人でも心は子供のまま。地位や肩書きはあっても精神は未熟です。謝らない人とはさっさと別れた方があなたのためです。つまらない人につまらない時間を費やすほど愚かなことはありません。もっと素直でいい人は他にもたくさんいます。早めの行動が必要を呼びます。謝らない人とはどうがあっても振り切ってさっさと別れる。別れる勇気が出る30の言葉。その10。信用できない人とは別れるしかない。恋人はどのくらい信用できる人ですか。信用は人間関係で最も大切な要素の一つ。普段の人間関係でも信用は大切ですが、恋人関係や夫婦関係となるとますます大切な要素です。信用してもらうための努力が相手に見られるならまだいいのです。約束を守ろうとしても力不足でうまくいかないことがあります。都合があってもどうしても守れない時もあるでしょう。しかしそもそも最初から相手に信用を軽く考える態度が見られるなら話は別です。嘘はつかないと約束したのに嘘を繰り返す。浮気をしないと約束したのに浮気をやめない。ギャンブルはしないと約束したのにギャンブルを続ける。信用できない人と一緒に長い人生を歩んでいくのは難しいでしょう。相手に信用を大切にする気がないのはあなたを大切にする気がないのと同じです。どれだけあなたが信用を大切にする人であっても相手が信用を大切にしない人なら基本的な人間関係すら構築するのが難しい。相手の発言が信用できなければ小さな約束すらできません。小さな約束すらできなければ長い人生を支え合って歩んでいくのも難しいでしょう。その当たり前の事実に早く気づくことです。いつか変わってくれるのではないかと願っていても限界があります。信用できない人と付き合い続けているとあなたまで人間不信という悪影響が及びます。我慢の限界に達したなら早めの決断をお勧めします。信用できない人との人間関係は諦める。別れる勇気が出る30の言葉。その11。 DV をする恋人なら恋愛感情に関わらず別れた方が身のため。恋愛感情に関わらず別れた方がいいケースがあります。 DV、 いわゆるドメスティックバイオレンスです。日常的に恋人から暴力を振るわれている。 DV をやめてほしいことを訴えても一向に治らない。それどころか日に日に悪化していく。そんな状態なら早めに別れておくのが賢明です。DV は一生消えない傷やあざができることもあれば心に深い傷を負うこともあります。最悪の場合命に関わる可能性もゼロではありません。暴力を振る人と結婚しても幸せになるのは難しい。好きだから別れたくないという気持ちもあるかもしれませんが油断は禁物です。命が危険にさらされるのは恋愛以前の問題です。もし結婚して子供ができれば暴力の危険な子供にも及ぶでしょう。やめてほしいと説得する必要はありますが DV が治る見込みがなければ早めに見切りをつけて別れておくのが賢明です。いつか DV をやめてくれるのではないかという考えは不要です。甘い考えがあると自分だけでなく関係者の人生まで悪影響が及びます。暴力を振るわれそうなら人目のつく場所で別れ話を切り出します。人目があれば暴力の抑止力になるでしょう。その他人の協力を借りたりボイスレコーダーを活用したりするのもいい方法です。できるだけ穏便に済ませられるようあらゆる手段を考えてみてください。DV をする恋人なら恋愛感情に関わらず早めに別れる。別れる勇気が出る30の言葉。その12。別れる時には心を鬼にすることが必要。相手を傷つけないようにしよう。もちろんできるだけ穏便に別れられる方法を考えることは大切です。思ったままをストレートに発言するのは避けた方がいいでしょう。トゲのある発言はオブラートに包んだり相手を傷つけないよう別の表現に言い換えたりする配慮は必要です。しかし傷つけない配慮は必要であっても余計な優しさは不要です。優しすぎると別れられません。相手がかわいそう申し訳ないと思ってしまい別れを切り出せなくなる。切り出せたとしても引き止められると決意が揺らいでずっと別れられなくなります。 別れるときには心を鬼にすることが必要です。かわいそうだ、申し訳ないと同情しがちな気持ちを抑えつつ厳しい態度で接すること。別れには大なり小なりショックが伴います。相手を悲しませるのは仕方ないと諦めた方がいい。普段はおとなしく控えめな性格でも別れのときには心を鬼にして接しましょう。ずっと心を鬼にし続けるわけではなく、あくまで一時的です。余計な優しさは別れ話にトラブルを作る原因になります。お互いのためと思えば勇気も出やすくなります。心を鬼にすれば別れ話を切り出しやすくなり、引き止められても振り払いやすくなります。別れるときには心を鬼にする。別れる勇気が出る30の言葉。その13。気が弱くても勇気を振り絞って別れ話を切り出す。臆病だから別れられない。気弱だから別れ話を切り出せない。相手を気にしたり自分に自信がなかったりすると別れ話もなかなか切り出せないでしょう。確かに性格は先天的な要因もあります。生まれつき明るく活発な人もいれば逆に気弱で臆病な人もいます。しかし気が弱いから別れ話を切り出さなくてもいいというわけにはいかない。別れ話を切り出さなければいつまでもダラダラした関係が続きます。すでに恋愛感情がない状態で付き合うのは苦痛でしょう。お互いにとって不毛な時間が過ぎるだけではありません。好きなふりをして相手を騙し続けているとも言えます。すでに冷め切っているにもかかわらず恋人関係を続けるのは相手に失礼です。気が弱いことを言い訳にしないことです。恋愛を終わらせたければ気が弱くても別れ話を切り出さなければいけません。自分に言い訳をしない方がまだ心を強くできます。別れ話に勇気が必要なのは仕方ないこと。恋愛の山場を乗り越えるつもりで勇気を出そうではありませんか。相手に冷めたなら気が弱くても勇気を振り絞って別れ話を切り出すことが大切です。気が弱くても言い訳にせず勇気を振り絞って別れ話を切り出す。別れる勇気が出る30の言葉。その14。心が強いから別れ話を切り出すのではない。別れ話を切り出すから心が強くなる。心が弱いから別れ話を切り出せない。そんな弱音を吐いていませんか。確かに生まれつき臆病な人がいるのも事実。もともと気が弱いと勇気が出にくく、なかなか別れ話を切り出せないでしょう。しかしここに誤解があります。心が強いから別れ話を切り出すのではありません。別れ話を切り出すから心が強くなります。別れは恋人関係の解消であると同時に自分の心を鍛える機会でもあります。別れは難しくて大変だから意味がある。少し高い山に登るようなものです。時間も労力も必要で苦労の連続ですが、山を乗り越えることで足腰が鍛えられます。山を越えれば美しい景色が広がっているでしょう。別れ話も同じです。難しくて大変なことの連続だから乗り越えるとき心が鍛えられます。別れを乗り越えた先には新しい未来も広がっています。ぐずぐずしていると時間があっという間に過ぎていきます。別れる前には慎重に考えなければいけませんが、一度別れを決意したならできるだけ早いタイミングで行動しましょう。心が弱くても大いに結構。別れ話を切り出すから心が強くなります。別れ話を切り出して心を強くさせる。別れる勇気が出る30の言葉。その15。自分の印象が悪くなることを恐れていませんか。別れを切り出した側は印象が悪くなりがちです。もちろん別れを切り出す側にも事情はあるでしょうが、何も知らない第三者から見ると大切な人を捨てる様子に見えやすい。泣きながら引き止める相手を振り切るとき自分は悪者であるかのように感じるでしょう。別れを切り出すことで残念ながら自分の印象が下がることがあります。しかしたとえ自分の印象が悪くなったとしても別れなければいけません。自分の印象が下がることを恐れていてはいつまで経っても次のステップに移れません。自分の印象が下がることを恐れるよりお互いの人生が停滞していることを恐れた方がいい。人生は有限です。人生が停滞しているのはお互いにとって不利益です。人生では自分の印象が悪くなることが分かっていても決断しなければいけない時があります。ビジネスで契約を終了するとき顧客から嫌な顔をされることがあるのと同じです。それは仕方のないこと。恋愛でも恋人関係を解消させるとき相手から嫌な顔をされるかもしれませんが仕方ありません。始まりがあれば終わりもある。出会いがあれば別れもある。人生は出会いと別れの連続です。自分の印象が悪くなることはあって当然と考えることです。自分の印象が悪くなることを受け入れれば別れを切り出す勇気も出てきます。自分の印象が悪くなることを恐れない。別れる勇気が出る30の言葉。その16。別れるのは恥ずかしいことではない。必要な別れを先延ばしにしている方が恥ずかしいこと。別れることは恥ずかしいことだと思っていませんか。確かに別れには暗くてネガティブな印象もあるでしょう。周りの人から恋愛の失敗と思われることもあります。円満な別れもありますが、別れは別れ。ずっと交際を続けることができなくなったことに変わりありません。周りから笑われたり責められたりするのではないかと不安になる。しかしここに誤解があります。交際に別れはつきもの。最初は交際がうまくいっていても事情があれば別れに至ることもあって当然です。別れるのは恥ずかしいことではありません。あくまで真剣に恋人の将来を考えた結果です。勇気と決断の行動でもあります。辛いと分かっているにもかかわらず自分の将来を真剣に考えた結果、覚悟の上で今の道を選んだ。勇気ある行動と人生に対する責任感で考えればむしろ褒め称えられる行為と言えるでしょう。では本当に恥ずかしいのは何か。本当に恥ずかしいのは必要な別れを先延ばしにしていることです。別れた方がいいと分かっていながら都合のいい嘘や言い訳で自分をごまかしている。自分の本音に耳を塞ぎ現実から目をそらし大切な仕事を先延ばしにしている方が恥ずかしいことです。不毛な交際は相手の人生に悪影響だけでなく自分の人生にも悪影響です。ピリオドを打つのを怖がってはいけません。必要なピリオドを打つのは終了ではなく前進です。新しい人生を始める覚悟がある証。別れることは恥ずかしいことにならないのです。別れることは恥ずかしいことではなく立派なことだと考える。別れる勇気が出る30の言葉。その17。早く苦しみから解放されたければ早く別れるのが一番。別れの苦しみから解放されたければ早く行動に移しましょう。もちろん別れるべきかという判断は慎重に考える必要があります。今後の付き合いだけでなく結婚も視野に入れて考える必要があるでしょう。相手との将来をイメージしながら本当にこのままでいいのだろうかと時間をかけて考えることが大切です。しかし別れの決意が固まったならむやみに先延ばしするのはよくありません。適切な時期を見計らいつつできるだけ最短の日程で進めるのが得策です。なかなか別れ話ができない。相手に申し訳なくて別れたくても別れられない。別れるつもりではあるが勇気がなくて切り出せない。すべて雑念です。別れる決意が固まったなら余計な雑念は振り払いましょう。別れない限り別れの悩みはずっと続きます。別れの苦しみから早く解放されたければ早く行動に移すこと。一度別れ話を切り出せば難しい局面を迎えますが、どの道経験しなければいけないなら早い方がいい。決意が固いならきっと乗り越えられるはずです。早い行動は相手にとっても助かります。将来性のない付き合いならぐだぐだ付き合いを続けていても仕方ありません。別れの決意が固まればできるだけ早く行動に移しましょう。早く苦しみから解放されたければ早く別れるのが一番です。早く苦しみから解放されたければ早く別れる。別れる勇気が出る30の言葉。その18。相手が孤独になるのはあなたの責任ではない。別れたら相手は孤独になるだろう。別れてしまうと相手が一人になってかわいそうに思うかもしれません。確かに味方によっては自分が別れを切り出したせいで相手を孤独にさせるように感じる一面もあるでしょう。相手がかわいそう、申し訳ないなど責任を感じる人もいるかもしれません。しかしそれは考えすぎです。別れたら孤独になるのは当たり前。相手が孤独になるのはあなたの責任ではありません。別れたいから別れる。ただそれだけのことです。自分に新しい恋人がいなければ別れて孤独になるのは自分も同じこと。別れたら孤独になるのは別れを切り出した人の責任ではありません。相手が孤独になることまで責任を負っているといつまで経っても別れられません。 相手が孤独になるのは立場に関係なく仕方ない、お互い様と割り切って考える方がスムーズです。相手が一人になって寂しくなるとすがってきても謝りながら振り切るのが賢明です。そうだね。ごめんね。でも自分にも人生があるから理解してほしい。いつまでも相手に構っていると自分の人生は歩めません。当然ですが、別れて相手に新しい恋人が見つからないのもあなたの責任ではありません。必要以上に責任を感じないことです。お互い孤独になって再スタートをすると考えればいいのです。別れて相手が孤独になることに責任を感じない。別れる勇気が出る30の言葉。その19。別れ話から逃げると、ますます別れがややこしくなる。別れ話が面倒。そう思ったとき、別れ話から逃げようとする人がいるかもしれません。別れを電話やメールで簡単に済ませようとする。わざと自然消滅を狙う。中には意図的な音信不通を高める人もいるかもしれません。別れ話を避けることができれば、どれだけ楽でしょう。恋人への嫌悪感があると、ますます面倒なことから逃げたい気持ちが強くなりがちです。しかし、別れ話から逃げるのは誠実とは言えません。大切な話をしないで別れようとすると、不誠実さが伝わり、相手を傷つけます。相手は心配や不安に落ち着かず追いかけてくることもあるでしょう。不誠実な対応に腹を立てて恨まれれば、ストーカーに発展する可能性もあります。面倒から逃げると、ますます別れがややこしくなるのが別れ話です。別れ話は大変であっても、別れるときには必要なプロセスです。トラブルを回避したければ、きちんと誠実な態度を見せるのが一番。事件性があるなど、やむを得ない場合もありますが、できる限り省略も代行も控えるのが賢明です。今までの感謝を伝えるためにも、きちんと別れ話をした方が誠実です。別れ際が美しければ、交際を良い思い出として締めくくれます。別れ話から逃げず、きちんと別れ話をするようにする。別れる勇気が出る30の言葉。その20。失恋を前向きに受け止めれば、失う以上に得られることが増える。大きな失恋をしたときは、喜びましょう。大きな成長ができると。失恋をして本当に失う一方だったのでしょうか。いいえ、違います。失う一方だったと思うから、失う一方になっているだけです。失恋という出来事を前向きに受け止めてください。大きな失恋をしたときは大きな痛みが伴います。もうこんな経験は絶対したくない。悔しくて反省したい気持ちがメラメラもやなるでしょう。自分の汚点や恥ずべき点を徹底的に洗い出そうとするはず。自分のプライドに反することでも二度と経験したくないという気持ちが強いと素直に認められます。失恋の悔しさが残っているうちに深く反省しましょう。人が底力を発揮するのは対を求めるときより深いを避けるとき。深い出来事であればあるほど深く反省しやすいため飛躍した成長を遂げられます。失恋という呼び方もよくありません。失恋は貴重な授業と言い換えましょう。失ったお金は授業料と考えます。失った時間は授業の時間です。悔しさは未来に羽ばたくバネに変えましょう。ネガティブな出来事は落ち込むためにあるのではありません。ポジティブに変えるためにあります。ポジティブに考えると失恋は無駄になりません。失恋を前向きに受け止めれば失う以上に得られることが増えるのです。失恋は貴重な授業と言い換えて大きな成長に変える。別れる勇気が出る30の言葉。その21。別れた後の寂しさを大げさに考えすぎていませんか。別れたくても別れた後の寂しさが怖い。別れた後の寂しさが怖くてなかなか別れを切り出せない人がいます。確かに別れると大きな寂しさが襲いかかってくるでしょう。一人になるのが嫌なら別れたくてもなかなか決断する勇気が出ません。もともと孤独に弱い人ならなおさら別れた後の寂しさが地獄のように感じるはずです。しかし気づいてください。別れた後の寂しさを大げさに考えすぎていませんか。改めて考えると別れた後の寂しさは自分でコントロールできる要素です。工夫と努力次第でいくらでも消せます。例えば趣味です。空いた時間に思い切り趣味を楽しめば寂しさを感じる暇はないでしょう。仕事に集中するのもいいでしょう。全力で取り組んでいる間は寂しさを感じる暇がありません。新しい恋人が欲しければ飲み会や合コンに参加します。自分から出会いの場に行けば新しい恋人が見つかる可能性があるとします。気分を変えたければ新しい服を買えばいい。静かな場所が苦手なら賑やかな場所に行けばいい。過去を振り切りたいなら思い出の品物を捨てればいい。別れると確かに寂しいですが、克服する手段はたくさんあります。寂しさを大げさに考えないことです。一生寂しさを背負い続けるなら大変ですが、自分の心がけ次第で吹き飛ばせるもの。根拠を出せば別れた当日に寂しさを吹き飛ばすこともできます。積極的な行動さえできるなら恐れていることは大きな問題にはなりません。別れた後の寂しさを大げさに考えすぎない。別れる勇気が出る30の言葉。その22。相手に結婚する気がないのは別れる理由になる。恋人に結婚の話を持ちかけたとき、意外な返事が返ってくるかもしれません。結婚する気はないという返事です。普通、恋愛を続けていれば最終的には結婚を目指します。近距離恋愛だけでなく遠距離恋愛でも同じです。自分は結婚するつもりである一方、相手が結婚する気はないと断言したならショックを受けるでしょう。今まで二人で恋愛をしてきた時間が無駄になる可能性があります。もちろん説得は必要です。きちんと結婚の素晴らしさを語れば相手の考えが変わることもあるでしょう。しかし自分は結婚したい一方、相手に全く結婚する考えがなければ恋愛の出口に困ります。このまま付き合い続けても不毛な時間で終わる可能性があります。事実婚などを除き、恋愛は最終的に結婚するか別れるかのどちらかです。結婚しないなら残る選択肢は別れしかありません。いつか考えを変えてくれるのではないかと希望を持つのもいいですが、むやみに待ち続けるのはよくありません。貴重な時間ばかりが過ぎるばかり。いくら相手が好きでも目指す方向に重大な違いが見つかったなら方向転換も早い方がいいでしょう。出口のない恋愛を続けるのは苦しいだけです。相手に結婚する気がないのも別れる理由になります。相手に結婚する気がないと分かったならお互いの将来を考え別れの決断が有効です。相手が結婚してくれないと分かったなら早めに別れを切り出す。別れる勇気が出る30の言葉。その23。別れの前に失恋を乗り越えられるかどうか考えても仕方ない。別れの前に失恋を乗り越えられるかどうか考えないことです。もちろん別れた後の計画や費用などを考えることは大切です。別れには無理のない計画が必要です。同棲を解消して部屋から出ていくなら引っ越し費用、家賃、保険料などが必要です。お金が足りなければ別れを切り出す前に目標額まで貯金しなければいけません。しかし別れの前に失恋を乗り越えられるかどうか考えても仕方ありません。考えたところで選択肢は一つしかないからです。とにかく乗り越えるしかないのです。辛くても乗り越える。寂しくても悲しくても乗り越える。経験したことがなくても立ち向かうしかありません。乗り越えられなければどうするのかと思いますが、時間という味方が応援してくれます。時間はどんな心の痛みも和らげてくれる最大の薬です。別れた後のことを恐れていてはいつまで経っても別れられません。一択しかない選択肢に迷っているようなもの。乗り越えるしかないと割り切りましょう。自分が考え抜いた上で出した結論なら間違いはありません。別れが必要だと判断したならできるだけ早く行動に移しましょう。乗り越えるしかないと割り切ると未来を向くしかできなくなるのでより早く乗り越えられます。別れが乗り越えられるかどうかを別れの前に考えない。別れる勇気が出る30の言葉。その24。傷つけない方法を諦めると別れ話を切り出す勇気も出る。別れを切り出せないのは傷つけない方法を探しているせいかもしれません。もちろんできるだけ傷つけない方法を探す姿勢は素晴らしい。別れ話を切り出す際、できるだけ相手のショックが小さくなるよう言葉や態度には配慮した方がいいでしょう。別れ話は相手の心の準備を促してから切り出す。電話やメールではなく会って話すようにする。相手を否定するような表現は避ける。納得するまで話し合う。誠意を持って対応すれば話し合いがスムーズに進むでしょう。しかし傷つけにくくする方法はあっても完全に傷つけない方法を見つけるのは難しい。別れ話そのものがショックな話だからです。 ほとんど不可能な方法を探しているのですから、なかなか良い方法が見つからなくて当然です。お互い同時に別れたいと思ったならスムーズですが、多くの場合、一方に愛する気持ちが残っているでしょう。ではどうするか。いっそのこと傷つくのは仕方ないと考えるのです。諦めるのは良くないと思われがちですが、こうした時の諦めはポジティブです。別れ話を切り出せば少なからず相手を傷つけることになります。傷つくのは仕方ないと諦めれば切り出すしかないと思えるようになるので、別れの決断ができます。心がけたいのはショックをゼロにすることではなく小さくすること。その点を意識できれば別れ話を切り出す勇気が出やすくなります。いっそのこと傷つくのは仕方ないと考える。別れる勇気が出る30の言葉。その20語。別れないと次の恋愛に進めない。一つ言えることがあります。別れないと次の恋愛に進めないということです。気になる人がいてもすでに恋人がいるなら二股は厳禁です。恋人に隠れて別の人と浮気をするのは恋人を裏切っているのと同じです。自分は良くても恋人には最低の行為をしています。次の恋に進みたければ今の恋人と別れなければいけません。はっきり別れを告げ恋人関係を終わりにすること。別れには多少の痛みが伴います。話し合いが必要になり手間もかかり別れ切るまでにも時間がかかるでしょう。しかし現在の恋人関係を終わりにすれば自由になれ次の恋愛に進めます。まだ気になる人がいなくてもいいのです。気になる人がいないのは今の恋人によって行動が制限されている影響があります。恋人と別れれば行動が自由になり次の恋も見つけやすくなります。しばらくは一人でいたいと思っていてもいざ別れると次の恋がしたいという気持ちに変わるかもしれません。何かを手に入れるには何かを手放す覚悟が必要です。別れた後は新しい未来が待っています。確実に新しい未来に飛び込みたければまず今の恋人に別れを告げることが必要不可欠です。次の恋に進みたいときはまず今の恋人関係を終わりにする。別れる勇気が出る30の言葉。その26。別れたからとはいえ恋人との思い出を捨てるわけではない。恋人と別れると恋人との思い出も捨てるように感じるかもしれません。確かに写真を捨てれば目の前から消えます。恋人からもらったプレゼントもゴミ箱に捨てれば物理的に処分できます。美しいプレゼントも燃やしてしまえばただの灰。恋人関係が終わればこれまで一緒に積み上げてきた思い出も無駄になるように思えるかもしれません。しかし思い出を捨てるという考えに誤解があります。写真やプレゼントは物理的に捨てることができても思い出は違います。思い出は記憶であり捨てられません。恋人との思い出は恋人と別れてからも心の中に残り続けます。別れたとしても恋人との思い出は心の宝箱にしまうだけのこと。普段見えない場所に保管していますが必要になった時はいつでも取り出せます。過去の思い出を大事にしつつ新しい道を歩もうではありませんか。過去の思い出は執着するものではなく土台にするもの。思い出を積み重ねていくことであなたの土台も強固になり自分の魅力を高めていきます。心の器もどんどん大きくなっていくのです。恋人との思い出は捨てるのではなく心の宝箱にしまうと考える。別れる勇気が出る30の言葉。その27。諦めないのは大切。引き際はもっと大切。恋人関係がこじれてすぐ別れ話を切り出すのはよくありません。まず大切なのは諦めない気持ちです。恋人関係にひびが入っても関係改善に向けて努力する。自分の悪いところは改善する。些細なトラブルは忘れることにする。マンネリになれば恋の炎が再燃するように新鮮な刺激を取り入れる。いつか元に戻ってくれるのではないかと期待してアプローチすることが大切です。諦めずやるだけのことをやる姿勢はむしろ手本になるでしょう。しかし諦めないとはいえ無制限に踏ん張り続けるのも難しい。人生は有限なのですから何度試みても改善の兆しがなければどこかで断念する決断も必要です。諦めないのは大切ですが引き際はもっと大切です。関係に重大なひびができた場合改善したくても難しい場合があるでしょう。労力も時間も無視して闇雲に頑張り続けると貴重な人生が消耗するだけ。引き際を見極めましょう。引き際を見極めるのは難しいですが一つの目安としては不可能という確信を得た時です。ダメかもしれないという疑いが不可能だという確信に変わった瞬間を見逃さないでください。不可能だという確信は概ね正しい。ダメかもしれないという疑いがイエローカードとすれば不可能だという確信はレッドカードです。引き際も大切であることを思い出し貴重な人生を無駄にしないようにしてください。ダメかもしれないという疑いが不可能だという確信に変われば別れを決断する。別れる勇気が出る30の言葉。その28。何かを捨てないと新しい道は歩めない。何かを捨てないと新しい道は歩めません。大きなものを背負ったまま新しい道を選ぶこともできますが無理が生じます。必要ないものを背負っているとフットワークが悪くなる。余分な荷物を背負っていても余計な消耗を増やすだけ。人生で新しい道を選択するときは何か大きなものを捨てることが必要です。新しい道を選ぼうとするあなたにとって恋人との別れはそれに当たるのかもしれません。新しい道を選ぶとき力を合わせて歩めれば一番ですが難しそうな様子がある。もちろん本来なら恋人と一緒に歩むのが理想です。辛いことがあっても一緒に困難を乗り越えていくことで絆も結束も深まります。しかし協力どころか邪魔し合ったり傷つけ合ったりするだけなら付き合っていても不能でしょう。そこであなたは今真剣に恋人との別れを考えています。恋人の存在が自分が歩む道の妨げになるなら正しい判断になるでしょう。別れることでフットワークが軽くなれば新しい道も快適です。恋人を取るか自分の新しい道を取るか、それはあなたが決めること。しっかり考えて後悔しない道を選んでください。どちらかを決断しないとどちらも中途半端になる可能性があります。別れを経験するのは新しい道を選ぶと同時に生まれ変わることでもあります。10年後の自分をイメージしてください。10年後の自分を軸に考えると正しい答えが見つかりやすくなります。泣いても笑っても人生は一度きりです。どちらの方が納得できる人生を歩めるかよく考えしっかり決断しましょう。新しい道を選ぶときには大きなものを捨てる。別れる勇気が出る30の言葉。その29。別れとは幸せの種を植えること。今しておかないといつまで経っても幸せの芽が出ない。幸せの種を植えていますか。別れが不幸の種だなんてとんでもない。別れとは幸せの種を植えることです。失恋直後は辛い時期が続きますがしばらくすれば新しい幸せの芽が出てきます。失恋すると生活サイクルや行動パターンが変わります。新しい人と出会えたり初めての経験が増えたりして第二の青春が始まります。束縛から解放される。以前より自由が増える。もっと有意義な時間を送ることができるようになります。もちろんもっといい人と出会え素晴らしい恋愛もできるでしょう。結果として以前より幸せになれます。それは全て別れたからこそ実現できる可能性です。別れとは幸せの種です。目先の苦労から逃げてはいけません。将来の幸せに目を向けるのです。今は苦しくても将来のためになるなら立派な行動です。あなたはすでに幸せの種を持っています。そして今土の中に幸せの種を植えようかどうか迷っています。今しっかり別れておけば幸せの種を植えることができます。種を植えるのは努力も時間も必要ですが幸せの芽を出すには必要な作業。種を植えたら芽が出るまで水をやり続けましょう。目標を持ち前向きになって行動します。しばらくすると幸せの種から芽が出て茎が伸び大きな花が咲きます。今のうちに頑張って別れておけば大きな可能性を手に入れられます。苦渋の決断が幸せの種になることもあります。必死になって別れから立ち直ろうとする時間が後から思い出に変わります。別れとは幸せの種を植えることだと考える。別れる勇気が出る30の言葉。その30。別れた後のあなたはもっと成長している。だからもう一度踏ん張り。別れ方は悩んで悩んで悩みまくるもの。本気で付き合いたくて悩むのが恋愛なら本気で別れに悩むのも恋愛です。あなたは以前どうすれば付き合えるだろうかと悩んでいた時期があったでしょう。相手の好みを考えながら成功しやすいアプローチを考え抜いた結果、見事 OK をもらいました。 うまく付き合う方法を試行錯誤しながら成長できたこともあったはずです。今回はその逆です。あなたは今どうすれば別れられるだろうかと悩んでいます。うまく別れる方法を試行錯誤しながら今成長しているところ、あなたが身につけるべき成長は今悩んでいることの中にあります。しっかり悩むから頭の体操になる。さまざまな可能性を考えるから別れ方の勉強になります。人生の中でもこれほど別れ方という課題に悩むことはめったにありません。別れ方は学校の授業で学ぶことではありません。日常生活の中から学ぶしかない。人生の中でもいつでもどこでも自由に経験できるわけではなく、限られた時期にしか学べません。今こそ数少ない貴重な機会ですから必死で悩んでください。今すぐいい方法が思い浮かばなくてもがっかりする必要はありません。悩んだり考えたりする時間はまだまだあります。人に相談する時間もある。冷静に落ち着く時間もある。もっといい方法はないだろうか。どうすれば気持ちよく別れられるだろうかと自問自答を繰り返しましょう。そうすれば別れた後のあなたはもっと成長しています。別れてから数年後、あの時は必死に悩んでいたなと自慢できているでしょう。誰かに自分の体験を紹介することができているでしょう。今回の経験を生かして新しい恋人と付き合うこともできているでしょう。だからもう一踏ん張りなのです。未来の自分のために必死で別れ方を考える。別れる勇気が出る30の言葉。まとめ。その1。我慢しながら付き合うのはやめる。その2。恋人と別れたいではなく本来の自分を取り戻したいと考える。その3。別れたら楽しいことが待っていると考える。その4。別れ話とはお互い新しい人生を始めようという提案として考える。その5。別れ話は計画と準備がきちんとできてから実行する。その6。別れとはお互いの関係が変わるだけのことと考える。その7。失恋の傷を早く治したければ傷のことは気にせず自分のやるべきことに集中する。その8。相手を悲しませると分かっていても別れの決意が固まれば別れ話を切り出す。その9。謝らない人とは情があっても振り切ってさっさと別れる。その10。信用できない人との人間関係は諦める。その11。DV をする恋人なら恋愛感情に関わらず早めに別れる。その12。別れるときには心を鬼にする。その13。気が弱くても言い訳にせず勇気を振り絞って別れ話を切り出す。その14。別れ話を切り出して心を強くさせる。その15。自分の印象が悪くなることを恐れない。その16。別れることは恥ずかしいことではなく立派なことだと考える。その17。早く苦しみから解放されたければ早く別れる。その18。別れて相手が孤独になることに責任を感じない。その19。別れ話から逃げずきちんと別れ話をするようにする。その20。失恋は貴重な授業と言い換えて大きな成長に変える。その21。別れた後の寂しさを大げさに考えすぎない。その22。相手が結婚してくれないと分かったなら早めに別れを切り出す。その23。別れが乗り越えられるかどうかを別れの前に考えない。その24。いっそのこと気づくのは仕方ないと考える。その25。次の恋に進みたいときはまず今の恋人関係を終わりにする。その26。恋人との思い出は捨てるのではなく心の宝箱にしまうと考える。その27。ダメかもしれないという疑いが不可能だという確信に変われば別れを決断する。その28。新しい道を選ぶときには大きなものを捨てる。その29。別れとは幸せの種を植えることだと考える。その30。未来の自分のために必死で別れ方を考える。